まあ、32ページはほとんど読んでないということを前提に大まかにまあ説明する形をとりますが、と、君たちはそうだなと、まあ、将軍のラインのところと、とあとは、将軍家の系図もしっかりこれは見ながら確認していけば、そうすれば学習は、そんな難しくはないところ、細かい話は解説プリントに回すからねと、はい、でもまあ一応、どういう形で進んでいったのかっていうのを大まかにと、はい、まず初代将軍の高氏で2代目の義明、3代目の義満まではもうすでにやったと、で4代目の義持の頃には、まあ義満が偉大すぎたせいで、まあ周りの守護大名たちが義満様には逆らえねえけど義持様はなーって、そこから守護大名が実権握っていくけども、幕府の政治が比較的安定していた時代と、ただ義持は子供の義和が早死にしちゃったんで21歳で死んじゃっているんで、そこから結局嫡男がいなくてと、弟4人がいたんだけど、その弟の4人の中から義持が死んだ後に、うん、じゃあ坊主だった、義円様っていうのをこれを、まあ元族させて、あ、元族っていうのは俗世間に返すって元族っていうんだけど、と、まあ髪生やさせて元の世間に戻させて、でそこから将軍になったのが6代目将軍の義教と、はい、ですんで、上から3行目あたりに義持の死去によって、足利義長義教が6代将軍に就任と、で坊主から将軍になったんだから、じゃあ先生相当ねこの人優しい人ですかねと、いや一番やばい人ですと、もうこの人の政治が万人恐怖って言われて、もうどれだけ怖いかと、ね、自分の古巣の、もともとこの人比叡山延暦寺のトップだったんだけど、その比叡山延暦寺に焼き打ちしたのがこの人です。先生、信長の前に比叡山焼かれてんですかと。そう、こいつがやってんの。で、もう自分にね、逆らいやつは徹底的にぶっ潰すっていうのが、これが義教と。だから周りの守護大名たちも、もう義教が、これがね、まあ、もう本当にいるだけでも怖がって、と。一方で鎌倉にも、鎌倉公方っていうもう一人の、まあ、室町幕府の、京都にいる室町幕府に対して、鎌倉にも鎌倉公方っていう将軍がいて、この持ち主ってやつの、性格も、こいつも、まあ、義教と同じぐらいのサイコパスレベル。ね、まあ義教はサイコパスかな、で持ち主はまあこいつはもうジャイアニズムの象徴かな、で両者がその後衝突することになったのが1438年の影響の乱と、で、その後、持ち主の子供全員殺そうと義教がしたから、そこから、全員殺すのはそれは忍びないよっつって、下総の国の結城氏友が結城合戦っていうので立ち上がるわけだけどもと、はい、それぞれまあ一応地理的な、場所で言うとこんな感じになってるけどもねと、はい、で、そんな中で、今ここで足利持ち主が滅ぼされ、結城氏友も滅ぼされと、その後他にも有力な守護大名のと、一色式が滅ぼ、一色ってやつが滅ぼされたり、あとは、他にも時氏も滅ぼされたりと、つまり義満と同じような感じかな、将軍の権力高めるために周りの守護大名を滅ぼしていったわけだけども、そうすると、他の守護大名は、次は俺の番じゃねえ、次は俺の番じゃねえっつってんでビビってたのが、それが播磨の国にいた赤松光助ってやつが、次はじゃあ俺がやられる、じゃあやられる前にやっちまうかっつって、で義教様、僕の家に、ちょっと僕の家でね、最近鴨の赤ちゃんが生まれたんですよと、見に来ません、うん行くっつってね、先生吉野に可愛いところあるんですねと、うん、俺も吉野に関してちょっとね、調べたいことがあって吉野で検索したら、急に吉野の次の検索項目の中に可愛いって書いてあって、はっつって怖いじゃないのつって思ったら、可愛いその理由調べてみたら、あの時のカモの赤ちゃんのことを言ってんのかつってカモの赤ちゃん見にのこのこと、赤松光助の屋敷に行ったっていうことをね言ってるんだろうなと、で赤松光助がその、まあ、自分の邸宅に義教招いて殺害しちゃったのが1441年の花吉の変と、はい、で赤松光助が将軍殺しちゃって、その後、まあ、ガキンチョの義勝が将軍につくわけだけどもと、ここら辺の室町幕府の、状況っていったものとリンクさせて学習するのが右から土一揆ですと、なんでと、将軍さっき、義教が将軍についたよね、義持が死んで義教が将軍に変わりました、それからあとは今花吉の変によって義教がそれが、死んで義勝に変わりました、こういった将軍が代替わりっつって代が変わったり、あとは天皇が変わったり、天変地異が起きたりするとこの時代の人々っていうのは全てのものが元に戻るっていう意識があるんですと、例えば君たちで言うと、何でもいいけど元旦になった時に、まあここで、年度が変わった時に今年こそはとか言ってなんか目標を立ったりする人いるんじゃん、 ね、三日坊主で終わるんでしょ、ね、それからもしくは4月1日になった時に、今年こそは受験だからね、頑張るぞーっつってね、で、三日坊主で終わったり、とね、まあ今もう徐々にね、継続性出てきてるだろうけど、と、それと同じで、と、こういった例えば、元号が令和に変わりました。令和だからこそーみたいな感じで意識が変わると。で、そうすると昔乱れていたものが元に戻っていくんだと。例えば借金とか自分が、途中奪われてしまっていたとしても、ここで、将軍が変わった、天皇が変わった、じゃあそうしたら全部のものがチャラになるよね、特性例認められんじゃねっつって、ここから一般庶民、土民っていう風にね、あ、これ差別用語なんだけど、それが暴れたのが1428年の将軍代替わりの年に起きている右上の方の象徴の土一揆につながっていくの。で、象徴の土一揆は、これは、一挙にこれが、畿内全体に波及するんで、畿内っていうことは5期ね、いわゆる、山城、山と、摂津、河内、泉と、これの5つに波及、まあ、波及して、実は、播磨の国にも波及してるんですと。ただ、播磨の国の、一揆に関しては、すぐに収まってるんで、おそらくここにいた守護大名が、と、特性例でも出してやるって約束でもしたんじゃんと、これ資料、文献が残ってないから、定かじゃないんだけど、と、ところが一向にその後、特性例出される気配がないから、話が違えやつで、翌年、そこから播磨の国に土民が暴れちゃったのが播磨の土一揆と、だから象徴の土一揆と関連してるんですと、で、そこでそれを鎮圧したのが赤松光助なんだけど、あれ赤松光助って先生さっきと、そう、将軍を、ね、自宅に招いて赤狐の変その後起こす人と、で、その時に義典が死んで義勝に変わるから、そうするとこれも将軍代替わりだよね。だからまた特性で出せやっつって、で、その後可吉の変の後に可吉の土一揆が起きるんですと、だから可吉の変と可吉の土一揆を教科書別々にしてるけど、なんで一緒にしないのとね、一緒に学習するべきでしょうと、まあ、それをテキストでまとめるのが、まあ、僕の仕事だけどね、はい、で、その可吉の土一揆が起きると、はい、ですんで、まあ、これは土一揆の覚え方とか一揆の覚え方は、解説プリントのところに書いてあるんで、それで抑えられるけどもと、はい、その後、将軍の、系図の方に戻っていくと、義勝がまあ早死にしちゃったんで、その後弟の義政が将軍になり、で、義政は奥さんに日野富子っていうのがいたんだけど、子供一回生まれたんだけども、その後子供多分できねえなと、うん、じゃあ次の将軍には弟の義美についてもらうか、義美、次の将軍として準備してと、で、お前のバッグには細川勝元ってやつをつけてやるからと、で、将軍の準備しとけと、分かったお兄ちゃんって言ったら、その翌年に、富子と、義政の間に生まれちゃったのが義久と、ですんで、何あんた勝手にそんな約束してんのよと、私そんなの認めてもいないからねと、で、将軍と正妻との間に子供が生まれたんだから次の将軍は義久に決まってんでしょうと、で、何この義美の、後見人バックに細川勝元がついた、じゃあ私はね、山名はね、持ちとよったやつをね、これをバックにつけるからつって、で、そっから、まあ他の守護大名もこの時代 単独相続が一般化してるから、その細川勝元と山名持ちとよ頼っていって、1467年から11年間の大規模な、まあ、この戦乱になっちゃったのが応仁の乱と、はい、まあ、細かい人物名とか、に関してはこれは放っといていいけど、ただ、まあ、よくある質問として西軍東軍で分かれているところで、はい、西軍のリーダーが山名持ち豊で、東軍のリーダー細川勝元で、山名持ち豊の下に足利義久がいるけどもと、で、一方で細川勝元の下に義美がいますがと、これ開戦前がこの状態なんですと、で、開戦直後に義美が逃亡してと、その後、細川勝元が義久担ぎ上げてと、そっから、その後、今度は山名持ち豊が、足利義美を今度は担ぎ上げるんで、このね、将軍のところこれチェンジします。だ、自分で義美と義久のところ自分でこうやってチェンジさせておけ、だ、正直もうどっちでもいいです。どっちが西軍でどっちが東軍ですか、義久義美どっちともついてるから、応仁の乱に関してはもう細かく説明したらもうついていけない。はい、で、これが1477年総大将の死んだことでようやく和議が成立しと、ただ応仁の乱の影響っていうのはその後地方にも、影響し 提供して地方で東軍西軍に属していた、人物がその後、まあ山城の国一揆が起きたり、あとは加賀の一向一揆が起きたり、まあこれらも全部実は応仁の乱が背景にあったり、あとは単独相続が背景にあったりするんだけども、はい、これが一応この32ページの大まかな説明と、はい、で大体まあ大まかに分かったんじゃんと、はい、じゃあ、話を、ここから33ページに移していきますがと、はい、33ページのこの応仁の乱で全国の守護大名が、京都に集まってここで、まあずっと争ってたんだけども、結局、決着はつかずと、両者痛み分けと、はい、で11年間守護大名の、橋谷はちょうどこれ京都に行ってるわけよとね、ということは今橋谷11年間留守なんで、さてこの武蔵の国ね、守護大ね、真島が言ってたっけ、石田だっけ、うんね、さて下克上起こしますか、イエスイエス、ね、残念、橋谷お前はもう没落です、はい